少年寺テレフォン法話です。 NHK の大河ドラマ龍馬伝を欠かさず見ています。私自身、幕末維新は日本の宗教においても大転換があった時期であると考えています。そんなことも織り込みながらドラマを楽しんでいます。福山雅治の演ずる龍馬はともかく、伊勢谷友介の高杉晋作は格好良すぎではないかとミーハー気分です。ドラマはフィクションですから、見るものを楽しませてくれれば突拍子もない役作りであっても許されます。しかし騎兵隊の扱いには少し首をかしげてしまいました。身分制度の厳しい江戸時代にありながら、士農工商の身分を超えた自由の軍隊であったというような美化された演出がなされていました。病床にいる高杉晋作を見舞う騎兵隊出身の人々の扱いはまさにそれでありました。龍馬伝は土佐において士族が上司下士の身分で厳しい差別が行われていたことに視点を当て、そのいびつさが時を経て意味を失っていく過程を龍馬の生涯に重ねて明快に表現している筋立てになっています。それだけに騎兵隊の取り扱いにはその落差に少々がっかりさせられてしまいました。騎兵隊はその名の通り珍しい普通ではない兵隊、まさに正規な兵に対する珍奇な兵隊ということです。長州藩にとって近代の戦争をするにあたり人員確保のための苦肉の策であったということです。事実、騎兵隊は装具なしで戦地に放り出され、まさに使い捨て兵士であったのです。騎兵隊は当初その訓練の厳しさに逃げ出す者が続出し、志願した兵の過半数が調散し、士気を高めるために調散した兵士の多くを見せしめに処刑したことも明らかになっています。恐怖により統率する軍隊がいつの間にか自由平等の軍隊と美化されてきたことには、そこに何らかの政治的な意図があったことを否めないことと思います。明治になり徴兵制が敷かれましたが、すぐに国民の納得を得ることができたわけではありません。徴兵忌避は自然のことでありましょう。血税という言葉に恐れをなした混乱があり、家長制度のもと長男が兵役を免れることが分かると各地で潰れ屋敷を継ぐという苦肉の策で徴兵を免れるということがありました。維新政府は当初国論をまとめるために新党国教化政策を強引に進めようとしました。しかし仏教教団をはじめとする宗教教団の反対と国民の反発により撤退を余儀なくされています。ところが結果的には幾度のもの戦争を経ることにより国民の支持を獲得する中、世論の戦意高揚とともに維新政府の目論みを超えて国家新党が確立していきます。私たちはまだその意味を十分に分析することができていないような気がしています。次の法話テープの交換は11月1日です。